2026年2月2日、月曜日。今日は東京は晴れてるみたいだね。最高気温11度、最低気温1度くらい。2月らしい寒さだけど、風がなければ過ごしやすいかな。週明けの月曜日、まあバタバタしてる人も多いと思う。そういえば今週末はベルギーのブリュッセルでフォスデム2026が開催されてるんだよね。オープンソースの開発者カンファレンスで、毎年2月最初の週末にやってる。今年もライブストリーミングで各セッションが見れるから、興味ある人はチェックしてみて。ロブスターズでも話題になってた。さて、今日はハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか紹介していくよ。まず最初は、ネットバードっていうオープンソースのゼロトラストネットワーキングプラットフォームの話。ハッカーニュースで552ポイントっていう大きな反響があった。ネットバードは何かっていうと、ワイヤーガードベースのピアツーピア VPN を簡単に構築できるツールなんだよね。従来の VPN は中央集権的なサーバーを経由するけど、ネットバードはデバイス同士が直接暗号化トンネルでつながる ICE プロトコル、WebRTC のやつね、を使ってピアツーピア接続をネゴシエートして、可能な限り直接通信する。直接つながらない場合はリレーサーバーにフォールバックする仕組み。GitHub で21600スターを超えてて、5言語で書かれてる。ライセンスは BSD サンクローズと、マネジメントとかシグナル。リレーのディレクトリは AGPLV3 のデュアルライセンス。特徴としては、カーネルスペースのワイヤーガード実装を使うから高速。NAT トラバーサル対応。Web ベースの管理 UI。SSO と MFA 対応。アクセスコントロール。デバイスポスチャーチェック。あとローゼンパスっていう量子耐性暗号のオプションもある。で、これがテールスケールとかヘッドスケールとどう違うかっていうと、一番大きいのはセルフホスティングの範囲。テールスケールはクライアントはオープンソースだけど、コントロールプレーンはプロプライエタリでテールスケール社がホストしてる。ヘッドスケールはコミュニティプロジェクトとして存在するけど公式サポートじゃない。一方、ネットバードはコントロールプレーン含めて全部セルフホストできる。ネットバードのアーキテクチャは4つのコンポーネントからなる。クライアントアプリケーション、マネジメントサービス、シグナルサービス、リレーサービス。マネジメントサーバーがピアやユーザー、グループ、ポリシーを管理して、認証はアイデンティティプロバイダー経由、シグナルサーバーはピア接続のセットアップだけを担当して、実際のトラフィックは流れない。プライベートキーはマシンから出ないっていうのがセキュリティ的にポイント。パフォーマンス面では、ワイヤーガードベースの VPN はゼロティアとかオープン VPN、Tink と比べて2倍から20倍高速っていうベンチマーク結果がある。ギガビットネットワークでは 7.88 ギガビットパーセカンド、カーネルのワイヤーガードとほぼ同等。ただ、問題点もある。ハッカーニュースのコメントでは、数年使ってるけど安定してるっていう長期利用者の声がある一方で、マルチユーザー環境だとシリア3バギーっていう批判もあった。Android クライアントのバッテリー消費が激しいとか、DNS が不安定でリークするからテールスケールに乗り換えたって人もいる。IPv6 サポートがまだ不完全で、メンテナーは It's coming って言ってるけど、大規模環境でのスケーリング問題も報告されてて、ポリシーが多いと、アップデートアカウントピアーズっていう処理が頻繁に走って、CPU 負荷が高くなるらしい。70ピアでも 8VCPU が必要って報告があった。まあ、完全にセルフホストしたい人には選択肢として良いと思う。テールスケールはコンビニエンス重視で、ネットバードはコントロール重視っていう住み分けかな。自分のインフラで完結させたい企業とか、プライバシー重視の個人には向いてる。ただ、プロダクションで使うならバグレポートをよくチェックしてからの方がいいね。次は、ハッカーニュースとロブスターズの両方で話題になってた記事。In Praise of ドライラン。ドライランの参加っていうタイトル。ハッカーニュースで257ポイント。ロブスターズでも40ポイント。ヘンリック・ワーンさんっていう開発者のブログ記事で、自分が作ったレポーティングアプリケーションにドライランフラグを実装した話。このアプリはデータベースからデータを読み取って、ビジネスロジックを適用して、ファイルをZIPして SFTP でアップロードして、エラーレスポンスをダウンロードして、通知メールを送信するっていう、副作用がたくさんあるやつ。ドライランの利点として挙げてるのは、まず、安全な事前確認。 ドライランは何も変更しないことが保証されてるから、躊躇なく実行できる。次に、迅速なフィードバック。設定変更したとき、実際のレポート生成を待たずに即座に出力を確認できる。開発とテストで毎日使ってるって。トレードオフとしては、主要なコードフェーズに、if ドライランみたいな条件チェックが必要になる。ただ、この汚染は浅いレベルに止まって、コアのレポート生成ロジックには影響しないって言ってる。ハッカーニュースのコメントが面白くて、いくつかパターンが議論されてた。まず、レース条件問題。ドライラン実行と実際の実行の間に状態が変わる可能性がある。テラフォームのアプローチとして、マイナスアウトパラメータでプランを保存して、後で適用するっていうのが挙げられてた。保存されたプランファイルは暗号署名されてて改ざんできない。次に、依存性注入パターン。if ドライランをコード中にばらまくんじゃなくて、副作用を持つ依存をプリント実装で置き換えるっていうアプローチ。if ドライランをあちこちに渡してたらおしまいだよ、って。プラン前エグゼキュートパターンも議論されてた。最初のフェーズで実行計画を出力して、次のフェーズで計画を実行する。このパターンだとドライランは自然に実現できる。面白かったのは、フラグの逆転の提案。デフォルトでドライランにして、実際に実行するときにダッシュダッシュコミットとかダッシュダッシュエグゼキュートを要求するっていう。ドライランを忘れるより安全だって。パワーシェルの話も出てて、パワーシェルには組み込みでダッシュワットイフっていうサポートがあるんだよね。コマンドレッドバインディングでサポーツシュットプロセスを指定すると、自動的にワットイフパラメータが追加される。これはエレガントだなって思った。あと、AI コーディングアシスタントが自動的にドライランを追加する傾向があるっていうコメントがあった。これ、LLM の提案で広まったパターンなのか、それとももともと良いプラクティスだったのかっていう疑問。まあ、良いプラクティスだから LLM も学習したんだと思うけど。JIT にもドライランがあって、JIT プッシュダッシュダッシュドライランで実際にプッシュせずにシミュレーションできる。フォースプッシュの前に試すと安全。rsync もダッシュダッシュドライランがあって、特にダッシュダッシュデリートと組み合わせるときは必須だよね。間違って大量のファイルを消す前に確認できる。副作用を持つコマンドラインツールを作るとき、ドライランオプションは本当に便利だと思う。僕もシェルスクリプト書くとき、危険な操作の前にエコーで確認するっていうのはやってるけど、ちゃんとしたドライランモードを実装するのはもう一歩進んだ良いプラクティスだね。さて、ちょっと軽い話題。リストアニマルズアンティルフェイラーっていうサイトがハッカーニュースで291ポイント。これ何かっていうと、ただひたすら動物の名前を入力し続けるゲームなんだよね。ルールは簡単で、動物の名前を入力する、同じ動物は二度使えない、思いつかなくなったら終わり。それだけ。実際にやってみると、最初は簡単なんだよね。犬、猫、馬、牛、豚、鶏、って。でもだんだん難しくなってくる。ライオン、トラ、ゾウ、キリン、サイ、100種類くらいはいけるかな。でも200、300ってなると厳しい。ハッカーニュースのコメントで、僕は347種類でギブアップした、とか、生物学者だけど500超えた、とか報告があって面白かった。あと、AI に聞けば無限に出てくるけど、それじゃ意味ないよね、って。このサイト、シンプルなんだけど妙に中毒性があるんだよね。自分の知識の限界を試すっていうか、動物の種類って考えてみると膨大にあるわけで。哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫、甲殻類。昆虫だけで100万種以上いるからね。まあ、息抜きにどうぞ。仕事中にやると時間解けるから注意。さて、今日のメインの話題かな。コーディングエージェントの話。ハッカーニュースで284ポイント。ロブスターズでも29ポイント。以前のエピソードでアルミン・ロナッハーさんのエージェントサイコシスっていう記事を紹介したけど、覚えてるかな？フラスクとかジンジャニの作者で、センチリーの共同創業者、彼が AI エージェントについて、素晴らしく生産的だけど、脳を停止させると大量のスロップを生産するマシンでもある、って書いてた話。今回は、そのアルミンさんがブログで紹介してた、パイ っていうコーディングエージェントの作者、マリオ・ゼヒナーさんの記事。タイトルは、What I Learned Building an Opinionated and Minimal Coding Agent。マリオさんの動機が面白くて、クロードコードを2025年4月から使い始めたんだけど、当時はシンプルで予測可能だったのが、数ヶ月で 80% の機能を使わない宇宙船に変貌したって、システムプロンプトやツールがリリースごとに変わって、ワークフローが壊れて、モデルの振る舞いが変わる。それで自分で作ることにしたと。Pi の設計思想は徹底したミニマリズム。システムプロンプトは合計1000トークン未満で、競合他社よりはるかに小さい。フロンティアモデルはコーディングエージェントの概念を RL 訓練で理解してるから、1万トークンのシステムプロンプトは不要だっていう主張。ツールセットも4つだけ。リード、ライト、エディット、バッシュ。ファイルを読む、書く、編集する、コマンドを実行する。それだけ。意図的に省略してる機能がたくさんあって、組み込みトゥードゥーリストはなし。マリオさん曰く、モデルは状態追跡が苦手で、混乱させるだけ。プランモードもなし。ファイルベースの計画の方が観測しやすいからって。MCP、モデルコンテキストプロトコルもなし。MCP サーバーはほとんどのユースケースでオーバーキル。コンテキストウィンドウの 7-9% を最初から消費する。サブエージェントもなし。バッシュでスポーンすれば完全な可視性を維持できる。で、デフォルトでヨーロモード。つまり読み取り専用制限なし。パーミッションチェックなし。マリオさん曰く、エージェントがコードを書いて実行できる時点で、他のセキュリティ対策はほぼセキュリティシアターって。これ、以前のエピソードでアルミンさんが、クロードヨロってエイリアス設定してフルパーミッションで動かしてるって話したのとつながるね。Pi はオープンクローっていうプロジェクトの内部でも使われてる。オープンクローはピーター・シュタインバーガーさんが開発した AI アシスタントで、もともとクローボットって名前でリリースされて、アンソロピックからの商標リクエストでモルトボットに改名。その後オープンクローになった。2ヶ月で GitHub 10万スター超えで、史上最速で成長したリポジトリの一つ。今は14万スター。ベンチマークの話も面白くて、ターミナルベンチ 2.0 っていうベンチマークで、Pi とクロードオーパス 4.5 の組み合わせをコーデックスとかカーソル、ウィンドサーフと比較テストしてる。興味深いのは、ターミナルベンチチームが作った、ターミナス2っていうミニマルエージェント。これ、Tmax セッションを渡すだけのシンプルなもの。これがクロードオーパス 4.5 やジェミニ3プロで 58%、57% を達成して、高度なツールを持つエージェントと同等の性能を示した。つまり、ツールをたくさん用意するより、モデルに自由にやらせた方が性能出るかもしれないっていうしさ。マリオさんの、コンテキストに入るものを正確にコントロールすると、より良い出力が得られる。特にコードを書くとき、っていう主張と一致する。セキュリティの議論もあって、ティルデスで、リード、ライト、エディット、バッシュツールを持つエージェントがインターネットからデータを取得する場合、オープンウェブへの任意コード実行リスクがある、って指摘されてた。推奨される対策は、仮想マシンで実行する。サイモン・ウィリソンさんもこの問題について後半に書いてる。ベンチャービートの記事では、オープンクローはエージェンティック AI が動くことを証明した。あなたのセキュリティモデルが動かないことも証明した、っていう見出しで、18万人の開発者が使ってることがセキュリティチームの問題になってるって指摘してた。Pi の GitHub は4800スター、522フォーク、107コントリビューター。タイプスクリプトで書かれてて、MIT ライセンス。僕としては、このミニマリズムの哲学は参考になると思う。ツールを増やすと複雑性が増して、予測不可能になる。シンプルに保つことで、何が起きてるか把握しやすくなる。ただ、ヨーロモードについては、プロダクション環境では慎重にね。サンドボックスか仮想マシンで隔離して使った方がいい。次は、AI と Wikipedia 編集についての記事。ハッカーニュースで215ポイント。Wiki Education っていう団体のブログ記事で、Generative AI and Wikipedia Editing What We Learned in 2025っていうタイトル。Wiki Education の基本スタンスは明確で、Wikipedia 編集者は、ChatGPT のような生成 AI チャットボットの出力を Wikipedia 記事にコピペすべきではないって。 彼らは2022年以降にプログラム経由で作成された3078記事を調査した。パングラムっていう AI 検出ツールを使って、178記事が AI 生成の可能性ありとフラグが立った。重要な発見は、これらの記事の3分の2以上が検証に失敗したってこと。どういうことかっていうと、引用先は実在するんだけど、その情報がソースに存在しないっていうパターン。完全に捏造されたソースは 7% だけ。でも、検証できない引用がたくさんあって、スタッフの大きなクリーンアップ作業が必要になった。2025年秋の介入では、6357人の新規編集者をサポートして、メインスペースで AI アラートが出たのは 5% だけ。自動アラートとトレーニングモジュールで、広範な採用を防いだって。面白いのは、参加者の AI リテラシーは、一般的な議論が示唆するより低かったっていう発見。建設的な AI の使い方も特定されてて、既存記事のコンテンツギャップを特定する、関連ソースやデータベースを見つける、要件に対してドラフトを評価する、文法やスペルの修正。調査では、87% の学生がリサーチフェーズで AI ツールが役立ったと報告してる。ただし、実際の記事テキストのドラフトには誰も使わなかったって。パングラムっていう検出ツールについても調べたんだけど、バージョン 3.0 は 99% の精度で AI を検出できるって主張してる。2025年12月にリリースされて、AI で作成、修正、編集されたテキストを特定できる。シカゴ大学の研究では、AI ヒューマナイザーを使ってもほぼゼロの偽陽性、偽陰性率だったって。Wikipedia 自体も対策してて、2025年8月に AI 生成記事の即時削除ポリシー、G15 基準っていうのを導入した。人間のレビューなしの LLM 生成ページは即座に削除できる。以前のエピソードで、GPT-0 が NewLips2025 の論文をスキャンして100件以上のハルシネーション、嘘の引用を見つけた話をしたけど、同じ構造の問題だね。バイブサイティングって呼ばれてた。表面的には正しく見えるけど、調査すると捏造されてる引用。 Wikipedia のトラフィック減少も問題で、2025年に前年比 8% 減少。2022年から2025年で10億以上のアクセスが減った。新規エディター登録も 36% 減少。原因の一つは、Google 検索の約 60% が AI サマリーで完結して、元サイトへの誘導が減ってること。以前のエピソードで、テールウィンドラブズの売り上げ 80% 減の話をしたけど、同じ構造だよね。AI がユーザーとコンテンツの間に割り込んで、トラフィックを奪う。Wikipedia の場合、訪問者が減ると新規編集者も減って、エラーの修正も遅くなる。悪循環。Wikimedia 財団の AI 戦略は、Wikipedia の人間を最優先っていうもの。AI を使って技術的障壁を取り除いて、ボランティアが本来やりたいことに時間を使えるようにするって。ネイチャーの記事では、学術コミュニティは25年間 Wikipedia を見捨ててきた。今度は私たちを見捨てるかもしれないっていう見出しで、AI システムが Wikipedia を消費するだけで還元しない問題を指摘してた。僕としては、AI の出力をそのまま使うんじゃなくて、ソースを確認する習慣が大事だと思う。特に引用については、AI はそれっぽい。引用を生成するのが得意だけど、実在しないこともある。Wikipedia に限らず、自分のドキュメントでも同じ。最後の話題は、GICS と NIX の比較。ロブスターズで52ポイント。NIXOS ユーザーが GICS システム1.5.0に移行した体験記。以前のエピソードで、357bのシードから OS をブートストラップする話をしたの覚えてるかな？GNU/GICS は 357bytes の HEX0 シードから22000以上のパッケージグラフを構築することに成功してるって話。現在の NIXOS は 130MB の非圧縮ブートストラップに依存してるから、信頼できるコンピューティングベースのサイズが全然違う。今回の記事の著者は、10年以上ディストロホッピングした後に NIXOS に落ち着いた人。GICS が同等の機能を提供しつつ、NIX 言語じゃなくてスキームを使ってるから興味を持ったって。インストールの課題として、初期セットアップに約 2.5 時間かかった。サーバーがスロットリングで 50KB パーセカンドしか出なかったから。インストール後、 KDE プラズマでタイトルバーやウィンドウデコレーションが表示されない問題があった。GPU ドライバの問題も深刻で、この人は NVIDIA RTX5070 を使ってるんだけど、フリーのヌーボードライバと Linux リブレカーネルではちゃんとサポートされない。プロプライエタリの NVIDIA ドライバーを有効にしようとしたらカーネルパニック。結局2022年の古いノンギックス ISO をワークアラウンドとして使ったらしい。ポジティブな発見もあって、スキームの表現力は NIX 言語より直感的だったって。スキームでコードを理解するのはより直感的に感じた、って書いてる。GIX ホームがファーストクラスのシステムコンポーネントとして統合されてるのも評価してた。NIXOS のホームマネージャーは別のコミュニティプロジェクトだからね。コミュニティの反応も早くて、IRC で30分以内に助けてもらえたし、プルリクエストへのフィードバックも数時間で来たって。2025年10月から保留中の NIX パッケージ図へのコントリビューションより早いって。課題としては、GIX プルとシステムリコンフィグレーションが遅い。GIX プルは30分から50分かかることがあるらしい。NIX の同等操作は5分から10分。これは、コンピューティング GIX デリベーションっていうステップがボトルネックで、パッケージ数が増えると線形より悪いスケーリングになるらしい。パッケージ数の違いも大きくて、NIX は8万パッケージ以上、GIX は2万パッケージ以上。GIX はフリーソフトウェアのみに焦点を当ててるから、NVIDIA ドライバみたいなプロプライエタリなものはノン GIX チャンネルが必要。GIX ユーザー調査2024によると、943回答のうち 82% が宣言的設定能力を理由に選んでて、72% がスキームやガイル、リスプの魅力を挙げてる。95% が中級以上の Linux ユーザーで、ビギナーは 4% だけ。人手不足問題も指摘されてて、セキュリティチームがいない、GNU シェパードっていうシステム D じゃないイニットシステムを使ってるから GNOME みたいなソフトウェアへの対応が遅れる。開発チームが小さいからパッケージが古くなったりバグが残ったりする、って。結論としては、GIX は、NIXOS と同等の体験を提供しつつ、NIX の構文の複雑さにさらされない、って著者は書いてる。ただ、GPU 関連の問題でノーモードセットカーネルパラメータが必要だったりする。僕としては、GIX の357バイトブートストラップの哲学は本当に興味深いと思う。信頼できるコンピューティングベースを最小化するっていうアプローチ。ただ、実用性の面では、パッケージ数の少なさとか、ビルド時間の長さとか、NVIDIA サポートの問題とか、課題がある。NIX の方が現時点では実用的かな。でも、再現可能ビルドとか監査可能なブートストラップっていう観点では、GIX の方向性は重要だと思う。というわけで、今日はこの辺で。ネットバードのゼロトラストネットワーキング、ドライランの参加、ミニマルコーディングエージェントのパイ、AI とウィキペディア編集、GIX と NIX の比較、あと動物リストのシュールなゲーム。今日の話題、なんか、ミニマリズムとシンプルさがテーマだったかもしれない。ドライランもパイも、複雑さを減らして予測可能性を上げるっていう方向性。GIX の357バイトブートストラップも、信頼する範囲を最小化するっていう哲学。複雑なシステムを作るのは簡単だけど、シンプルなシステムを作るのは難しい。でも、シンプルなシステムの方が理解しやすいし、メンテナンスしやすいし、バグも少ない。まあ、いつもそうできるわけじゃないけど、意識はしておきたいね。それじゃあ、また次回。